もしもし、テレホン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、今日はどんなご相談でしょうか。
はい、妻から離婚の調停を申し立てられまして、
はい、
1回目の調停をしたんですけれども、うん、私としては、まあ、離婚したいとは思ってないところですね。
はい、はい、相談者様のご年齢を教えていただいてよろしいですか。
はい、38歳。
はい、奥様は
37歳。
今お二人でお住まいですか。
はい、今はもう別居してる。
別居されて、
はい、
お子さんは
二人。
二人、どちら
さん。上が12歳の男。
男の子、はい。
下が11歳の女の子、ね。
女の子。このお子さんたちは今どちらに。
は私が。
じゃあ奥様が出て別居なさってるっていう感じなんですね。
そうですね。入院をですね、半年ぐらい前からしてて。
奥様が。
はい。
はいはい。
でつい2週間ほど前に家の近くの同じ学校区内に引っ越しをしているみたいですね。
はい、半年の入院で治られたご病気？
その状況が全くちょっと私に、まあ、話したくないっていうことから聞いてないんですよね。
そうですか。
精神科に通って、まあ、うつの手前みたいな話は、義理のお両親から聞いたんですけれども。
そうですか。
はい、
じゃあご入院なさったのも心のご病気でのご入院ということだったのかしらね。
おそらく、はい、そういう、う
ん、調停をの何て言うんでしょう、理由は何でしょう。
まあ、私がその、まあ、精神的に支配をして、はい、まあ、虐待をして、うん、それが苦痛になったっていうようなところですね。うんうんうん、
それは奥様からの申し立てというか、そう、
はい、
そういうことですね。
そうですね、うん、
虐待があったということで。
はい、
わかりました。そうしましたら、はい、今日は弁護士の大迫恵美子先生にご回答いただきます。
はい、経済的な基盤は奥様の方はどういうふうになってるんでしょうね。
多分仕事を今してないと思うんで。
はい。奥さんは、入院する前も働いていなかったんですか。
はパートをしてましたね。
あ、収入の割合っていうのはどのぐらいの割合なんですか。
9対1とか。
ああ、そうですか。
9.5対0.5みたいな感じですかね。
まあ、本当にわずかな収入を奥さんが得ていたということ ですね。
はい、入院する前に2ヶ月ぐらい別々に私が実家に帰って妻が私の家に住んでたっていうような形ですね。
あなたの方が先に家を出たんですか。
向こうの義理の母親から一緒に住んでたらその娘の体調が悪くなるから実家が近いからそっちに行ってほしいということを言われたんでですね。
ああ、じゃああなたはお子さんを置いて実家に行っていたんだけど、
そうですね。
その後奥さんの体調が悪くなって入院してしまったってことですか。
そうですね。
うん、
で一回私も戻ったんですよ。もう2ヶ月3ヶ月ぐらい経ったんで、
はい。
まあ私は子供に会いたかったのもあるしですね。
ええ。
まあ一旦戻ってでその時は義理のお母さんも一緒に。大人3人と子供2人で生活してみたみたいな形ですね。
家に戻ってね。
はい。
で、その間、その奥さんの体調が、
はい。
どういうふうになっているっていうことは見ていて分かりませんでしたか。
はい、そうですね。まあ、前からちょっと分かってたんで、通院するように私も一緒に病院を探したりしたんですよね、精神科を。
はい。
で、その状態はまあ感じてました。薬を飲んだりっていうのはあったんでですね。
そうすると同居する前から通院はしてたんですか。
そうですね、同居する前からしてました。
どのぐらい前から通院してたんですか。
通院は1年ぐらい前じゃないかなと思いますね。
その精神科の方のね、
はい、
お医者さんとあなたはお話ししました。
いや、したことないですね。
うん、
本人が私にこう説明をしたくなかったり来てほしくないっていう、はい、ことを言ってたんで、
はい、
じゃあ妻がその私が行ってもいいぐらいになるまで待ってこうかなっていうところで一度も行ったことはないですね。
うん、あなたの方から付き添って行くよとかね、
はい、
あるいはその先生の話を聞かせてほしいなとかっていうことは言ったことがあるんですか。はい、
一度ありますね。
それは奥さんに言ったんですか。
はい、はい、
うん、
ただ水曜日が定休日みたいで私の休みが水曜日しかなかったんで、まあ、なかなかちょっとタイミングを取れなかったっていうのは正直ありますね。
ああ、今の状態でね、
はい、
あなたの方は離婚したくないと おっしゃってるのはね、
はい、
どういう理由でなんですか？
その話し合いが全くちょっと本人とできてないっていう状況と、まあ、子供がかわいそうだなっていうのが理由ですかね。
話し合いができてないっていうことなんですけど、
はい、
これまでの間にね、
はい、
お話し合いになる機会っていうのは随分あったように思うんですけど、
はい、
話し合いができていないというふうに感じるのはどうしてなんでしょうか？
家族でルールっていうか家のルールとかを、まあ、例えば子供を何時に寝せたいとか、まあ、掃除を週に1回するとか、そういう話し合いとかを、まあ、ずっと設けてたと思うんですけれども、それが相手にとっては、まあ、苦痛だったっていうようなことだったんで、じゃあどういうふうに決めルールを決めたらいいのかっていうのはずっと話をしてたんですけどですね。
1週間に1回掃除をするというのはね、
はい、
それは奥さんがするっていう意味ですか？
あ、そうですね、
はあ、それで、子供を何時に寝かせるっていうのも、
はい、
奥さんが子供を何時に寝かせるというルールですか？
何時に寝かせたいっていうふうに聞いて、特にその何時っていうのはなかったんで、じゃあ9時ぐらいが小学生だったらいいんじゃないかっていうので決めようとしてましたね。
9時に子供を寝かせなさいと、
はい、
あなたが奥さんに言ったっていう意味ですか？
そうですね。
結婚前からそういうご関係なんですかね。そうじゃない？
そうでもないですね、
まあ、とあなたは思ってるわけですね。
そうですね、私が多分、まあ、だらしがないとか、まあ、そのやることやってくれないっていうふうに言ってたからだと思いますね、
うん、もう常にそういうふうに奥さんのことは感じてるんですか？
そうですね、
うん、私が聞いていて思うことは、
はい、
おそらく奥さんが、まあ、離婚しないと決めてね、
はい、
あなたのところに戻ってくると、
はい、
あんまり今までと変わらない生活になると思いますよ、
はい、
なぜならあなた自身が、
はい、
その病気になるほど奥さんがね、
はい、
自分によって苦しめられているということについて、はい、何の実感もないように聞こえますから。
ああ、私も一応いろいろこう、そう、まあ、1年ぐらい前からその調べた中で、まあ、妻がちょっとこう発達障害とかじゃないかなっていうのを思い始めてるんですけれども。
発達障害はね、ある意味ね、非常にその便利に使われてる言葉でもあってね、はい、
そうですね、
一つのあなたのね、
はい、
中で自分を許す言葉になりますよね。
あ、
要するに自分は普通に、行動してるんだけど、
はい、
相手の方に何らかの問題があってね、
はい、
普通だったら問題にならないことが問題になったんだというふうに思い込む言葉になってますよね。
はい、ああ、なるほどね。
非常にね、はい、モラハラっていうのは分かりづらい、
はい、
主張なので、
はい、
言われた方もピンときてないかもしれないしね、
はい、
で特にあなたの、まあ、今お考えの回路だと、
はい、
向こうの方に問題があってね、
うん、
病気になってるんだっていうふうに思ってますから、じゃあ自分の方が何を直すのかってね、
はい、
それはあまりその深刻に受け止められない話になってるような気がするんですけど、何度も言いますけど、
はい、
要するに病気になってる人がいて、
はい、
であなたが病気にしてるんですよ、
はい、
そのことは結構深刻なことですよ。殴ったりするとね、DV だったりすると、まあ、悪いとか悪くないとかっていうことが目に見えるので、
はい、
分かりやすいんですけど、
はい、
モラハラの場合は殴ってないからね、
はい、
そんなに自分は悪くないと思っておられるかもしれないですけど、精神的には殴られてるの で、
そ、 うです、ね、
それは殴ってないからそんなに自分は悪くないって思ってる人とはね、
はい、
やり直したり続けていったりするっていうのは非常に難しい問題になると思うんですよね。あなたの希望はわかるんですけど、
はい、
その殴られてる方の人がもうそれでも続けたいと思う理由、思うのはどういうことなのかっていう問題ですから、
はい、
結構それは難しいんじゃないでしょうかね。私はこれはあなたがいくら言っても、
はい、
元に戻すのはそう簡単な話じゃないと思いますよ。だからその間ずっとね、
はい、
別居して、
はい、
でまあ奥さんのその病気の状態が治るのを見守って、
はい、
それでまあ健康になった時にね、
はい、
やり直していけるという話し合いになるのかどうか、
はい、
今すぐそのあなたが離婚 したくないと言っていれば、
はい、
離婚調停は不調になると思いますけど、
そうですね、
それでも直ちに今の状態で奥さんがあなたと同居するっていう話にはならないと思うので、
はい、
で同居しないってことになると、
はい、
お子さんたちを今の状態にしておくことにね、
はい、
奥さんが賛成しないときには、
はい、
どうするのかっていうこともあるし、あるいは奥さんの方から離婚の裁判を起こすかもしれないです。
そうですね、もう裁判を起こすっていうふうに弁護士が言ってるみたいなんですよね、向こうに弁護士がついてるんです、ね、
まあ今のその組み立てだとね、法的な組み立てだと、
はい、
婚姻を継続しがたい自由をあなたが作ってるっていう話ですから、裁判をする理由を向こうに、まあ、向こうが持ってるわけなんですよ。
はい。
だからそれは抵抗していても、そういう裁判になっていく道筋の話でしょうね。相当ね、あなたが考え方を変えないと、
はい、
元に戻すのは難しいと思いますよ。
そうですね。
つまり、あなたの中に加害者意識がほとんどないのでね。
はい、
まだ奥さんの発達障害じゃないかって考えてるようでは、なかなかあなたの方の自分の行動にね、
はい、
目が深く向かわないでしょうから、そんな状態ではあなたと戻ってね、幸せな結婚生活に戻れると期待する人はあんまりいないんじゃないでしょうか。
はい、
その私がね、病院に行きましたかって聞いたのは、
はい、
別にあなたが精神科のお医者さんの判断を聞くべきだという意味で言ったのではなくて、
はい、
あなたがどのぐらい奥さんのことを心配してるかを知りたかったんです。
はい、
私はあんまりあなたは奥さんのことを親身になって心配してないと思いますね。あなたが心配してるのは自分の家庭の話であってね、
はい、
妻という人が家にいて家事をしている家庭というものを考えたときに、
はいはい、
家事をするべき妻がね、
はい、
どうなってるのかなという関心はあるかもしれませんけど、
はい、
奥さんという人に対して親身に大丈夫かなっていう気持ちはないように思います、
うん、
でそれは多分一番奥さんが分かってると思いますよ。
はい、
だからこの離婚は時間の問題になっていくような気がします、今のままだと。
私もその薬とかを服用してたのは分かってたんで、まあ、それをお酒と一緒に飲んだりとか飲み忘れたりとかしてたんで心配で、まあちゃんと飲んでるって聞いてたんですけど、まあ、そういうのが多分ダメだったんでしょうね。
ね、あなたはちゃんと決められたことをやってるのかって言ってるでしょ。
そうですね。
それはね、言われた方は自分のことを心配してるとは思っていなくて、またルールだと思ったと思いますよ。
ああ、
何でも自分の決めた通り、
はい、
人に従わせるっていうことしかこの人は考えてないんだなっていうふうに受け止められてしまったと思いますよ。
ああ、なるほどね。
やっぱりお父さんお母さんが揉めてるとね、
はい、
お子さんたちの心ってとっても大変なことに多分なってると思うんですよ。心配もするし、ね、寂しいし、
はい、
だからなるべく視野を大きく持って、
はい、
みんながバランスよくうまくいくように、
はい、
うん、ご自分の考え方ももう一度見直してみてください。
はい、
はい、
わかりました。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
はい、はい。